はい、お待ちかね、ガンホーガンズいきますか。
よし、よし。
はい。
はい、あの、ぴょんぴょん飛ばしていこうかな。
はいはいはい。
はい。モネムザ・ゲイル、はい、大味で大好きでしたね。
全くベノムなんですけどね、これね。
まあ、言うなっちゅうね。
まあ、でも、あの、これ僕、あの、多分、ダーさん、ちょっとさっきの話で出てこなかったんですけど、うん、この人もアメコミすごいじゃないですか、取り込み方が。
うんうんうん、
でも、まだ、すごく自分なりにまとめてると思うんですけど、うん、多分、颯さんがもう一つお好きな漫画で、今度、実写映画になる、るろうに剣心さんあるじゃないですか。
うんうん、
はい。
あれ、まんまですからね。
言うなよ。
あれアメコミしか出てこないですからね、キャラクター。
言うなよ、ガンビットって言っちゃダメだろ。
いやー、もうよ、それだけじゃなくてアポカリプスから何からみんな X メンですからね、あれ。
言っちゃダメだよ。
まだこの内藤先生の方が自分なりに変えてるのは変えてますからね。
またね、ちょっともうちょっとね、それは映画公開に合わせてやろうかと思ってるから。
だから、なんつうんだろう、このデザインセンスはすごく取り込んでらっしゃると思うんですけどね。
剣心よりもね、センスはあるわね。
だから知らないからいいやぐらいの勢いでやってるんでしょうけど、あの、和月さんの方は。逆に紹介する意味で、ああいうふうにしたんだと思うけど、あれを許した集英社の編集がおかしいんですよね。
どうなの？その当時、ほら、小学館で、
やってました、はいはい。
ほら、X-Men のムック出してたじゃん。
はい、オーバークロスっつって、あの、だから、全部出してたんですよね。
そうね、途中まで行って、お金続かないから全部売っちゃったけどね。はい、あ、ちょっと X-Men の、あの、アメコミの話はもうちょっと、戻しとこう。
今度やりましょう。
取っとこう。
今度やりましょうね。
はい、ということで、モネムはね、あの、ゲームということで、大ちゃんがまとめちゃいましたけども。デザインはね、でも、あいつ一番人間性があったと思うよ。
うん、顔の割にはってことですよね。本当、その姿の割には一番人間臭いですよね。
ね。で、その次に、あの、なに、マインが出てきてですよ。
はい。
ボンバーマン、ボンバーマンっていうか。
ボンバーマン。
俺の方が早いかもしれないみたいなんでね。でもやられちゃうんだよね。
そうですね。
そして、オープニングでダーさんが言ったドミニクね。
ドミニクさん。
おっぱい10回触られちゃうっていうね。ほんとね。で、そっから、パペットマスター言えてね、はいはい
はい、パペットマスター
ね、
これはだからあれですよね、
うん、
あ、でも違うのかな、僕あれだと思ったんですよ、あのマッドマックスのサンダードームのマスターブラスターかなと思って、うんうん、最初。でもそんなんじゃなかったんですけどね。
まあね、うん、あの途中で、あの球体みたいなね、うんうん、球体とからくれね、
はい、
うん、で、あれはやっぱりその当時は多分、内藤先生も、その、球体関節のことは多分気になってたんじゃない？やっぱ、動かし方がね、そうなんだろうなと思う。生きたままふわけですよね、これ。
うん、あれ、その、なんつうんだ、こういうクリエイターの方ってあれみんな好きになるもんなんですか？一回は通るんですかね？それとも、この人のミクロマン好きがそうさせたんですかね。
ああ、そうは思わないけどもね。やっぱ好きなんだと思うけどね。はい、5番のパニッシャーはほっといて、とりあえずウルフルッと。はい。
はい、
ということで、次で、ガントレット、
うん。
ホッパーガントレット、いつ出てきたこれ。
ホッパーガントレットは、ミッドバレーと一緒に出てきましたよ。
ああ、ホッケーのマスクみたいな。
そうです、そうです。穴の開いた。
どうやって歩くのか分かんないみたいな感じです。
あれどう歩いてる、
あ、手で
歩いてるんじゃなかったと思うんですけどね。
なんかね、
あれ確か成長しなかった人ですよね、確かね、ガントレットは。
ああ、はいはい、
そうそう、確か下半身が成長しなかったから、うん、
上半身だけね、
そうそう、
うん、鍛えて、なんか
最初はなんか丸い球体みたいな中に入ってって、
うんうん
うん、でたまにブーツみたいな銃がついてましたっけ、あんなん履いてちょこちょこ、
うんうん、
いた気がしますね。
うん、なんだったっけな、僕はね、今思い出したのは、確か、ナイブス様がミクロンの、なんで、縦に切ったところを見て、おお、怖えとかいうのは、なんか、そこ危ねえぞっていう、あの、ミッドバレー本番、ザ・ホーンフリークの、歩いてて、そこ危ねえぞって言われて、おお、怖え怖えみたいなこと言ってたよな。
ありましたね。
覚えがあるな。ね。
ガントレットは結構、その、内部の、バッシュの、が大嫌いなんで。
だから、その、これの人も、だからトラウマがね、トラウマ描写はあったんですか、アニメの方は。
わかんないんですよ。
その例の女の人のが、そのバッシュ巻き込まれて死んじゃった的なのはなかったんですかね、多分。じゃあ、そこまで走られちゃってますよね。それやったら終わんないですもんね。うん、
だから多分その、あまり、ガンホーガンズの過去とかはあまりやってないんじゃないんですかね、アニメは。まあ、あの、見てないので、なんとも言えないんですが。
ちょっとね、そう、わからないね。で、まあ、ミッドバレーですけど、あの、アニメの方はね、バカ銃が入ってましたね。
そうなんですか？
バカ銃でしたね。
テナーサックスだけかと思ったのに。
ピュッて、吹いた、なんかね、中から鉄砲が出てきたような気がするんですよ。
サックスの中からですか？
そう。原作の方は、ちゃんと音波で殺す、音波で衝撃波でやるやんか、異常な肺活量っていう、
はいはいはい、
あ、かっこいい人出てきたなと思ったら、この人抜けたかったのに殺されちゃったっていうね。飛んで、ね、ナインライブス、
はい、
グレイザナインライブス、ね、あの大きな体に何人入ってたっけあれ。
何入ってましたっけあれ。
何人だっけ、なんかね、9人ぐらい入ってなかったっけ。
9人か。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
で、この頃からウルフウッドが、なんていうかな、腐っていくっていうところですね。はい。で、はい、お待ちかね、多分、大好きじゃないの、ライデイ・ザ・ブレード。
大好きですね、ライデイ・ザ・ブレード。
ねえ。
なぜ刀を出すって感じだったけど、まあしょうがないでしょうね。出てきちゃいますよね。
やっぱりそれはさ、ね、銃対刀って、あるやん。
はい。
ありますね。ありますね。
ありますよ。
ね。どっちが強いんだ、はい、どっちが早く抜くんだってテーマでしょ。
でも、あれですよ、ちゃんとその、スピードを出すために、彼ちゃんと靴に、車輪つけてますからね。でしかもすごい速く走れますからね、あれね。
ローラーダッシュですよね。
ローラーダッシュ。
ローラーダッシュですよ。
決まり手はたき込みでしょ。
そう。
ねえ、二重ネビラーでバチって止められちゃうっていうね。
しかもどっちかっていうとライデーザブレードはただ単に戦いを申し込みたかっただけですからね。
しかもこれ声アキオじゃないですか。
アキオですよ。
まあよだれもんですね。ハヤトさんね、これね、
止まらないですよ。ライデーザブレードとアキオってもうなんか
ぴったりですね。
はい、確かライデーザブレードはスピンオフが出てますよね。
はいはいはいはい、
はい、
それも今回のあの短編のやつに入ってました。
あ、そうですね、はい、入ってましたね、
はい、うん、あとはリビオとラズロですね。
はい、
はい、
そっか、この目が出てこないんですよね。
そう、リビオとラズロと、あとその、エレンディラ。
はいはいはい。
もう、エレンディラも確かアニメは出てこなかった。
この辺は、出る前に、終わっちゃったんじゃないですかね。
うんうんうんうん、
はい。
はい、
だもうその、ミカエルの目の設定がないから、もうここは。
うんうん
うん、
ラズロはおかしかったもん、背中に。
でもちゃんとあれですよ、原作の方はちゃんとリビオもラズロもいい子になってますから。はい。
まあ本当に。で最後、ザジなんですけども、ザジザビーストね、はい、これはもうワムズというか、女王蜂でしたよねこれ。
はい。
でナイブスに毒をやろうとしたら、その毒取り残され、毒の部分だけ球体にされて、やべって言ったら撃たれちゃったっていうね。
そう、
かわいそうですよ。
もあれでしたね、あの原作の方で目からウニョンって虫が出てくるところにうわっって思いましたけど、あやっぱりか
で最後揃ってエリンデエディンデラエレンディラ
エレンディラ
エレンディラ、はい、ね、えものすごかったですよね。
最強のオカマですよ。
かっこよかったっすよ。でも、うん、クリムゾンネイルは、
でもネイルってネイルっていうと可愛いけど釘ですからね、でかい
そう、あのなんかスーツケースかなと思ったでかいね、あのカバン、カバンドーンって置いてた巨大な釘がブンブンブンって出てくるっていう ねえ
ネイルってそんな可愛いもんじゃないです。赤い爪って普通の人だと思うかもしれない、普通の人や日本人は思うかもしれないですけどでかい釘だよと思う。
スーツケースか、スーツケースですね、うん、
はい、
ケースから巨大な釘を打つんですからね。
しかも自分の体拘束してますからね、パワー出るように、
うん
ね、ラズロとの対決ラスト自分の武器でっていうのがすごかったな
そうですね、あれかっこよかったですね、
で兄貴俺やったよだからねもうすごかったわね、やっぱ熱いよね、ガンホーガンズ、
ガンホーガンズ熱いですね。
ねえ、チャペルもかっこよかったし。
うん。なんかその過去に、まあやっぱりその、バッシュと直接関係はしてないですけど、うんうん、バッシュの起こしたことと関係してたりとか、あとまあ、ラズロ・リビオに関してはね、うん、ウルフウッドと同じ個人でしたからね。ラズロが、違う、リビオか、リビオが同じ個人でしたよね、うん、確かで、ラズロがもう一個の人格でしたよね、
うん
う
ん、
そう二人
二人
二人一人ですよね、
二人で一人、うん、
いや、やっぱ出てくる人はみんなちょっとおかしい人ですからね
だから過剰なトラウマが多すぎんですよね、みんなね。
そうですね。
過剰なトラウマね。うん。それで歪んだっていう、まあ一番手のいい、あの話し運びなんでしょうけど。うん、でもまあね、変態集団ですよ。いずれにしても変態集団ですよ。
でもあの、全員が全員、あの、トラウマ持ちじゃないんでね、まだそこは救いですけど。
まあね、
うん
うん。ということで、まあ、本編の方に戻りますけど、やっぱね、後半の地球軍との戦いが、まあ、また、無駄に熱いというか、痛いよね、全部が。
まあ、あの、艦隊決戦なんて久しぶりに見れますからね。
そうですよ。もうね、僕ら世代というか、昭和の中盤に生まれてる人たちには結構おなじみですよね、艦隊戦、うんうん。
宇宙戦艦ヤマトがいきなり始まっちゃいますからね、あ
れ。うん
うん、ね。それで最近の結局あの、なんていうんですか、コンピューターっていうかもう支配型の一人が運転してるみたいな的なとこもあるじゃないですか。
う
ん、
ああ、そうですね。
まあ、SF では上等なんですけどね。
うん、
で確か一機、
うん、
ナイブスに取り込まれますよね。
うん、
そう、ね。
二機かな。
は
いはい。
で、なんかナイブスに、うん、一機じゃなくて全機取り込まれるはずない。
全機取り込まれちゃったんですかね。
で一人のあの一番なんつうんだあの
リーダー格の人が
後ろだけ抵抗するんですけど、ね。
そうそう。
あはははは。
で結局帰れなくなっちゃうから、うん、あの星に
残って
で、うん、うるせえ帰れ地球軍って言われるんですよ、うん、で地元とね
喧嘩する
ね、ラストの方は最後楽しかったけどね、やっぱあのきついきついがあって最後の解放感なのかなと思う。
そこをドタバタで落とすとこがいいですよね。
うん、でもナイブス助けてましたからね、
うん、俺の弟を助けてくれっていう、ねやっぱいいっすね、
こいつはお前らに必要なやつだって言ってね、バッシュズルズルひこずりながら、
うんうんうん、でも彼も納得最後したんだろうかなと思うけどね、
うん、
ああそうかっていう感じで、
はい、
どんどん髪の毛黒くなっちゃって死ぬみたいな感じで結局生きたみたいな感じだけどね
あれアニメでは髪黒くなる設定もなかった。
へ
うん、だから最終的に打ち合いで終わったからね。なんかどうなんかなって思うけど、あのほら、まあ、話が戻るんだけど、前に戻るんだけど、
はい、
あの腕が取れた時にもう一回腕つけ直したじゃん、
はい、
先生がやってきて、
はい、
無茶しよってから、
はい、
だから、遺跡じゃない、シップの奥底にずっと潜っていて、新しい素材のやつ持ってきたよっていう、はい、あの、はいはい、バカ銃とバカ設定と、それからなんだっけ、後ろからグニョグニョ出てきて、シングルアクションの大きい鉄砲があるやない、
はい、
あれに勝手に装填してくれるっていいよね。右手だったっけ左手だったっけ、あの鉄砲が出るやつ、
はいはいはいはい、
サブマシンが、
はい、出ます。
あれも後半は背中から弾丸が供給されるっていうね、うん、
あの言い訳をちゃんとしてるからいいですよ、大丈夫です、ね、
うん、
ヘルシングみたいに無限に出るわけじゃないですからね、マガジンチェンジしてないのに。
あれはだって無限銃だもん、
はい、
ヘルシングは仕方がないですよ、ヘルシングなんて、
そうだよ。
アーカード様は無限なんですよね。
そう、無限ですよ。ね、いろんなもんが出てきますよ。自分の体の中から、あの船だって出すんだから。
もう旦那なんで仕方がないです、あれは。
うん、そうですよ。ね、ヘルシングはまた今度やろう。今度は平公開でやろう、平公開で。
ぜひぜひ。
なんだ、食えるんだな。意外にお前ら食えるよな。ね、コヨーテとかの話もしても大丈夫なんだろうかってちょっと思ったんですけど。エロやってたんだよ、平子はさ。
はい、知ってます。
あ、知ってる？
はい。
今もやってるんですよね、あの人。
エロ？今？
はい。はい、
ナウってこと？
やってるんじゃないんですか、まだ。
ちょっとそこはわかんない。
男組でしたっけ？
ちょっとわかんない。
それだけ知ってるんですけど。ワンピースとかのやつやってましたよね。
ちょっとわかんないでござんすよ。
エロはもう最近のはわかんないです。
へぇ、現在進行形かどうかわかんないですけど、たまにやられるんじゃないですか？
わかんない。僕は今書いてるやつで読んでるのはドリフターズぐらいのもんですよ。
はいはい。はい、そうですけど、なんですか、同人誌の短編みたいなので寄稿されてるんじゃないんです
か？あ、そうなんだ。そこはわかんない、
うんうん。
ね。
たまにコミケにいますけどね。
はいはい。だからそれで売ってらっしゃるんじゃないのかな。よくツイッターでつぶやかれてますけど。
あ、そうなんだ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うんうん、
まあそこら辺、また脱線するといろいろ、いろんなところに行っちゃうんで、まとまりがなくなっちゃうんで、帰ろう。劇場版どうだったの？
劇場版すげえ面白かったですよ。
これ全くなんだですか？全然オリジナルなんですよ。なんか続きっぽいってか、それとも途中にあった話的なことなんですか？
話は一応オリジナル。
うん、はいはい。
ですね。でもその、なんだろう、一応、砂漠の船、うん、
はいはいはい、
の、あれに、あれも出てきて、あれ乗ってこう違う村行って、で、そこで。最初ね、20年、なんか、その設定が20年前の設定から始まるんですよ。
うん、
で、その20年前に、たまたま、助けた賞金首が、20年後に自分を裏切った仲間を復讐しに来るんですよ。でも一人女の子が
いて、はいはい、
アメリアっていう女の子がいるんですけど、うん、そのアメリアっていう子がその20年前に、
うんうん、
バッシュが助けたそのガスバックっていう、
うん、
手配犯がいるんですよ、はいはい、でそのガスバックのことをすごい憎んでて、うん、で20年前に誰かがガスバックを逃がさなかったらガスバックのせいで、
うん、
苦しい思いしたりとかする人がいなかったのにっていう、
うんうん
うん、ちょっとガスバックにすごい執念を持ってる子なんですよね。
で、まあ、逆恨みでバッシュなんだ。
そう。
なるほど。
でもその途中までバッシュがガスバックを助けた20年前の人だって知らなかったんですよ。
はあ、まあね、年取らないからそうですよね。ピンとこないんだな。
で、まあそのアメリアがあまりにもガスバックに執着しすぎてて、ガスバックをもう今すぐ殺せるってなった時にバッシュが間に入ってアメリアをなだめながらガスバックに20年ぶり久しぶりだねって、
赤ん坊なんだ。
はい。で、そこで、アメリアが気がつくんですよ。なんであんたが20年前に、ガスバッグっていう。でもそれちゃんと、話が、繋がってて、
うんうんうんうん、
アメリアのお父さんがガスバッグなんですよ。
え、
あー、なるほどね。
でも、その、アメリアはガスバックがお父さんだって知らなくて、ずっと母子家庭だったんですよ。
はいはいはい、はい。
ずっと母子家庭だったんだけど、周りの村の連中はガスバックの女房で、ガスバックの子供だっていうのを知ってたから、結局お母さんが、病気になった時も誰も助けてくれなくて。
要は村八分になってたんですね。
で、結局お母さんは死んじゃって、で、お母さんがすごい大切に持っていた宝物っていうのが、その、ガスバッグの持ってる、銃があるんですよね。
はいはいはい。
で、まあ、その銃から出る、その、ちょっと特殊な攻撃っていうのを防ぐことのできる。やつをお母さんが持ってて、これはお守りなんだけど、あなたが大きくなった時に全部教えてあげる。
なるほど。
で、それアメリアが、ね、で、それアメリアが見つけて、ガスバッグが親父だ。
ああ、なるほどな。もう、まあまあ、感動的なあれで持っていくんですね。で、ことはじゃあ、なんつうんだ、他のメンバーは出ないってことなんですよね。
一応、バッシュ、ウルフとミリメイティルは出てきます。
あ、出てくるんだ。
出てきます。
うんうんうん、はい、じゃあ、全く違う別の話って感じなんですかね、多分ね。
そうですね。小休止みたいな感じです。
はい、はいはいはい。
多分、こことここの話の間に、
間みたいな。
うん、なるほど。生まれていたんじゃないかなっていう。
なるほど、なるほど。
そんな感じの。
うんうん。
劇場版面白かったですね。
ああ、ね、僕劇場版今回ね、これやるから、
はい、
見なきゃと思って、近所のね、レンタルショップ行ったんですけど、はい、全部ね、なんか劇場版なかったのよ。
あ、
本当に。
え、何軒回ったんですか？
一応4軒回ったんですね。
全部なかったんですか？
全部ないんですよ。
本数も、やっぱ、でも少ないってから余計なんですかね、
やっぱ。違う、ちゃんと4件ともあるのは分かってたの。うん、一応チェックは入れてたから、はいはいはい、あ、ここにあんなと思って。はい、あ、で、帰りがけね、職場から自分家に帰るまでに、一応4件あるわけ。
はいはいはいはい。
で、系列店が。
はい。
ね。そこへ寄っていて、僕基本的にツタヤ嫌いなんで、どうしてもゲオに寄っちゃうんだけど、一応ゲオが一応4軒あるの。
はいはいはい。
で、レンタルショップ、レンタルできるから、そこで。
うんうんうんうん、
で、行ったら全部なかったという。
へぇ、僕、だからそれが嫌でもうレンタルやめたんですけどね。
なんでお前ら、なんでレンタル、うん、この時期に、4件も行ってないのかなと思って。みんなそんなにトライガン見たいのかよ。
そうですよ。みんな見たかったんですよ、多分。シンクロニシティですよ。
あれですよ、大輔さんが言ってた、はいはい、番外編と、
うんうんうん、
スピンオフが入ってる、
はいはいはい、
漫画があったじゃないですか。
うん、はいはいはい、あります。
あれ、はいはい、確か、
なんか特典にしか入ってない漫画が載ってる
そうなんですね。それプラスあと映画、
うんうんうん、
映画のその過去話みたいな、
あ、前日談みたいなのが載ってるんだ。
そう、前日談か後日談か、なんか多分それがあるんで、うん、みんな買っ、
あ、なるほど、買った人がまた見直してみようって感じで、あ、なるほどね。多分
そうじゃないんですね。
反則になってるんだ、ちゃんとね。ねえ、そうだよな。
確か、そうだったと思いますね。
あれでしょ、ダーさん、これ、重機デザイン、神宮寺さんがやってますよ、神宮寺さんがやってますよ、これ。
もうね、バカ銃ばっかりだったもんね。
ねえ。
どうやって撃つんだとかあったもんね。
まあ、でも、なんていうんですか、 一枚絵じゃないですか基本あの方あの内藤先生の絵って、
うん、
あの見開きドーンじゃないですか、
うん、
車田正美テイスト
おいおいおい、ま
あ、僕が勝手にあの見開きでドーンやるのはみんな車田正美テイストって言っちゃうんですけど、
うんうんうん、まあ、
あの位置関係全く分かんないですもんね、うん、
まあそうよね、おかしいね、う
ん、手がどこから出てて足がどう向いててなんてそういうのを気にする漫画じゃないじゃないですか。
だって そんなん気にしてたらさ、うん、今のあの萌えっ子のあのポーズどうやって撮るんだっていうのと同じだからね。
あれはあれですよ、あのグラビアポーズと一緒ですよ。無理な体勢で撮ってるんですよみんな。
ねえ、女の子がかわいそうって言っちゃダメなんだろうな。そうですね、うん、
どう考えたって釣ってるでしょ後でって感じのポーズがみんないいんですよ多分。
まあね、ちょっと違うところに燃えてしまうのかもしれないね。ということで、本日はトライガンマキシムをやらせていただきました。
はい。
おたまだけネオではご意見ご感想をお待ちしています。ブログ投稿フォームかメールアドレスにちょちょいっと書いて送ってください。番組ブログは http://otabatakeneo.caesar.net メールアドレスは otabatakeneo@gmail.com です。私の首がキリンになるまでお待ちしています。
はい、エンディングでございます。
はい、
ねえ、まあだいぶ喋りましたけども、
はい
はい、今日はなんと、
はい、
メールが来ておりますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ねえ、いつもおった畑にはないんですけども、はい、今日たまたまね、は
い、ありがとうございます。
何度も何度もツイッターでつぶやきのやっぱトライガンね、いいですよ。
はい、
ということで、いいですか、読んでくださいますか。
はい、ということで、はい、東博樹さんから。
はい、ありがとうございます。
はい。ます。
はじめまして。
はじめまして。
じゃあ。
毎回楽しく拝聴させてもらってます。
ありがとうございます。
投稿が、ありがとうございます。投稿が遅くなりました。画面の向こうに行ってたもんで。どこに行ってたんです
かね。戻ってきて
ください、東さん。はい。
はい。
トライガン特集ということで、現在はマキシマムをやっていますが、マキシマム、この間終わりましたね。この間、
はい、
ちょっと5年前に終わりましたね、
はい。
キャプテンで連載していた無印版が好きです。あー、いいですね。
いいですね。
派手に行こうぜっていう、ちょっと名前思い出せませんけど、なんか花火撒き散らしてたあの人ですね。はい。話もスピード感があり、最後まで熱い展開がいいです。常識外れな銃もありますが、個人的にはゴリラ女。
ゴリラ女言うな。
ミリーちゃん。はい、ミリーさん、いいですね、
はい。
最後の戦いでは空気みたいになっていましたが、ドジッコぶりがツボでした、うん、はい。あと、海洋堂から山口華道のフィギュア、モネブザゲイルが出ていたんですが、これだけ買い逃して未だに心残りです。フィギュアは全部自分変えてないんで、すんげえ心残りですよ。
はい、
はい。この後のガゼルピースメーカーやリボルテックバッシュ、ウルフウッド、いい出来でした。内藤先生のデザインしたアッセンブル防具なんかもデザインが良くて痺れます。
はい、
話はそれましたが、トライガン今読んでも面白いですね。話がグダグダですが、トライガン好きなことだけは伝わったかなと思います。配信毎週楽しみにしていますので、若い娘さんたちと頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。若いです。若い娘です。
お前ぶっ飛ばすぞ。
すいません。
埋めちゃうぞ、こら。
ダメだね、大輔さん埋めないで。
若い娘です、大輔は若い娘です。よし、来週からそのキャラでいけよ。ね、ということで、はい、あの話がグダグダでもうちはもっとグダグダなんで、はい、大丈夫ですよ。
あ
の
好きなことは、ありがとうございます。
はい、トライガン好きなことは伝わっていますから大丈夫です。
はい、
はい、ね、本当ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、励みになるよね、メール打ってね。
ですね、すごい嬉しいですね。
まあ、本当にありがとうございますね。やっぱですね、この結構時代が似てる方なんですけども、東さんも、
はい、
僕のあのツイッターでのフォロワーさんなんでございますけども、 はい、あの結構ね、あの軽口叩かせていただいてるんですけど、はい、あのちょっと海の向こうの方なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、年代もね割に似通ってて、話わかるねって思いますもん。まだね、もしよかったらまたぜひね、ゲストとしてもしかしたらいろんなこと語っていただけるんじゃないかなと思うので、はい、潜在的に共感するべきところがあるので、ねえ、フィギュア買えなかったのは確かに残念ですけども、
はい、
このね、山口可動式の山口可動のフィギュア、モネブザーゲイルっていうか、ゲイルさんなんですけども、
はい、
モネブのね、カブトムシ感がすごいいいっていう風に言われてたんですよ。
あ、へえ。
なんかね、限定版か、特殊塗装版なのか知らないけど、うん、玉虫色で光がこう、斜めに光ったら虹色になるっていう処理がされてたような
気がしないでもない。すごい。
これが結構昔ですよね。もう十何年前に確か出てたような気がするんだけど。
じゃあもうプレミアなんですね、多分ね。
と思うけどね。そうね、全然話変わるんだけども、
はい、
内藤先生の最初の頃の、ホームページが、エレクトリッガーっていうやつだったんですよ。わかる？大ちゃん。
あれ、あのエレクトリッガー。
そのエレクトリッガーなんだと思う。
あれですよね。あれ？違うのかな？俺持ってるのと違うかな？おもちゃのあれ？エレクトリッカーって言うんじゃなかったっけ？ミクロマンじゃなくて、あれ？ちょっと、あれ、度忘れたな、うん。おもちゃですよね。
っていうかね、多分ね、なんかの必殺技だったと思うんですよ。
それだ、おもちゃの、あれ、違ったかな？エレクトリッカーって、あ、俺勘違いか。俺、また、全然勘違いしてんのかな？
いや、ちょっとその勘違いが何を指してるかわからないんで。その時に、先生の分見て、
はいはいはい。
なんかすげえなーと思ってましたけどね。最後の方に、出てたんですよ。
へ
ぇー。フィギュアの写真がね。
はいはいはいはい、はい。
今は多分ないと思いますけどもね、90何年の作品でしたからね。
そうでしょうね。
はい。本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
またよかったらね、こんなんやってみてっていうのがありましたらまた、ネタくださいっていうところですね。はい、ということで今日はちょっと長いぞ。ということでね。
はい。
はい。次回はですね。
はい。
はい。
忍者漫画作品ちょっとやってみましょうか。
忍
者漫画。
うん、忍者漫画。
うん。
服部勘蔵、ただいま参上。
あ、そっか。
おい。ナルトもそうですけど、とりあえずまとめてやってみようかなと思ってます。
あ、なるほど。カムイ伝とかもですよね。
ああ、古っ。
ごめんなさい。
いや、わかるけどね。
サスケとかじゃないですか。
わかります、わかります。わかります。はい、ということでね、忍者漫画をやろうと思います。
はい。
はい。
はい、お便り待ってますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、それではまた、おたばたけ。では、おたばたけ
Neon!